はい、もしもし、東京ポッド許可局、牧田ですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、鹿島です。
あ、もしもし、東京ポッド許可局の三九達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局。
東京ポッド許可局、例によって暇を持て余した局員たち、一体どんな話が飛び出すのやら、ちょっと覗いてみましょう。
あのサザエさんの中誰が一番好き？これ聞きたくてしょうがないんです。なるほど。もうね、これいろんな好み、だって正解ないじゃないですか。
うん、正解ない。
ね。
100点のサザエさんの回答はないですよ、ね、
じゃあ100点とかそうじゃなくて単純に自分が誰が好きかとかそういうことだけでいいです。
カツオ、サザエさんが、まあカツオはいいよな。
カツオ、
あー、いいですね。
いいの？何なんですかその
カツオ。サザエさん占い理由聞かせて。
やっぱ可愛いじゃないですかあの子。
あ、可愛いできたか。
うん、し小ずるいし、あいつ失敗しても愛嬌があるから許されるじゃないですか、はいはいはい、そこが安心して見れるんですよ俺、うんうん、これバレたらどうなんだろうとかヒヤヒヤしながら見るの嫌なんですけど、
はいはいはい、
カツオそこうまくやるじゃないですか。 あいつ出世しますよ。
カツオがカツオですか、わ、
うん、
かりますよ、
うん、
いいですよ、いいですよ、いいです、いいです、はい、僕もねカツオはいつからか尊敬の目で見るようになったというのは、まあ僕はあのより抜きサザエさんっていうのが今本当にあの復刊されたじゃないですか。で子供の頃歯医者さんでずっと待合室で読んでて、うん、まあまあエキスパートなんですよ。
まあちょいちょいその情報許可局でいつも喋ってますからね、
うん、なんとなく最終的に書評をやることになって、
本当に好きなんですよね。
本当に好きなんです。だって俺一番影響された今あの映画じゃない漫画サザエさんっていうとみんな笑うんだけど、うん、本気でしたからね今まで。
そうなんですよ、うん、
でサザエさんの、 あのポップな感じ、切れ味な感じ、ちょっとでも実は毒がある、うん、より抜きの漫画の場合はね、うんうん、全部影響されてるんです。大好きなんです、とぼけた感じ、
うん、
でその中で子供の頃から読んでて読み直、何回も読み直すとカツオはねもう本当にこの人、あ、将来出世する人ってこういう人なんだなっていう
思うよね、やっぱ、
うん、だって頭の回転が早いでしょ、ウィットに飛んでる。
そうなんだ、失敗した時の回収の仕方なんだよね、カツオがすげえなと思うんだ。
で外面がいいんですよ、うん、あの具体的に言うとカツオが林間学校に行って帰ってきたらお坊さんも一緒に帰ってきて、お坊さんが何とかにどうぞお宅の息子さんをうちのお寺で
預けさせてください。あ、なんか俺そんなことある。
でサザエがこのカツオどこまで外面がいいんだろう、で要は向こうでは布団の上げ下げとか気遣える人なんですよ
外ではね。
そうでしょ。で花川さんのお父さんとかも気に入られてるでしょ、
う
ん、
そう、
あれはいわゆる
大人転がし、
大人になったら大人にかわがれて年寄りにかわがれてどんどん出世してで気を使える人だから、人が気づかない、ボンクラが気づかないところをどんどんやってって、あれはね出世
バイタリティがあるんだよね、うん、そもそもが、
うん
うん、面白がりだし、
うん、
好奇心があるんだよ、
う
ん、
そう、
うん、
カツオはそうだね、
大人をギャフンとたまに言わせるでしょ、
うん、俺はだからどんなに父さんに怒られてもまたあのサザエさんに怒られてもちゃんとこうサザエさんのことを姉さんって呼ぶじゃないですか、
はいはいはい、
あとやっぱ波平のことを父さんって呼ぶじゃないですか。そうですね、うん、俺そこがやっぱあの人は安定感あるなと思って、そのだクソサザエとか、
うん、そうなんです、
言わないでしょ、
言わない、ね、
口が裂けても言わないじゃん。
カツオがいるからあの家回ってんだよ。
いやそうだけどね、う
ん、俺カツオがバランス取ってるかもしれない、
ね、俺一方でねあのワカメのこと大っ嫌いなんですよ。
おお、それどういうことですか。
だあいつクソじゃないですか、ね、すぐチクるじゃないですか。
今自分でクソって言ってたから、カツオはクソって言わないって言ってるから、
いやもうワカメはさ、いやだから俺そこもまた
それごめん、
カツオリスペクス
に、アニメ版のワカメより抜き、俺の中ではそれ2つある、
ね、あのね、あるの2つある、
より抜き、じゃあ、あの実はちょっと違うんですよ、映画の
中、はい、
アニメ版ってちょっとまあ大まかの、
はい、僕はもうアニメ版のワカメはもう本当最悪ですよ、もう一番嫌い。
どういうところ。
告げ口、真面目、
ああ
んなもう大人とうつ病ですよ、
ね、そこね、それより抜きサザエさん読んでください、ね、より抜きサザエさんでのワカメの とぼけた感じ最高ですよ。
へ、うん、とぼけてんの？
とぼけてます。というのはこれもう最初に言いますけど、その書評を書いた時、僕は最後に文章の最後に、うん、僕はダントツに波平が好きって書いたんです、うん、まあそれは後で理由は言いますけど、うん、じゃあその辺編集者の方が、あ、もうこの誰が好きっていう話題は本当にしたい話題ですよね、私は聞かれてないのに言いますけど、ワカメがダントツで好きです。
それはより抜き版もってことですか？
まあより抜き版ですよね。っていうのはより抜き版って結構4コマ漫画ですから、時事ネタの意味合いもあるから、必ずしもサザエさん一家が登場しないバージョンもあるんです。ご近所だけで
成り立ってる、伊佐坂先生と。
で最後のオチがあった時にワカメの後ろ姿がそこにあるだけで、ああもうワカメちゃんがいるってだけでサザエさんっていうのが成り立つ。だからそのとぼけ感がいいってこの編集者の方はおっしゃってて、ああ確かにそうだな、
ワカメが目撃した大人の会話ってこと
だ。そう
だからそこをやっぱタラちゃんにしちゃうと、その理解できてないっていう
か、ね、全然関係ない。例えば老夫婦の話に4コマ目で見切れてワカメちゃんがいることで話がちゃんと成立している話、うん、だそこで成立してるから、うん、ワカメちゃんの後ろ姿、カツオだけだとちょっと強すぎるから、
いやカツオはやっぱ大人会は入ってきちゃうから。
そうなんですよ、うん、
突っ込んじゃったりとか
傍観者として、で後ろ姿っていうのもポイントがあって、うん、ワカメちゃんもちょっとすごいね、テクノですか、うん、テクノじゃないや
ん。でちゃんとね、うなじの線があるじゃないですか、うん、あれも気持ち悪い。
でそれはちょこんと見てるための絵の立ち方っていうか
な。なるほど、
うん、まあ褒めてましたね。
俺はもうワカメ全部嫌い、もうパンツ見えちゃってるのとかも本当嫌だし、
ワカメをこれだけディスるやつも珍しい、
うん、いや俺もう
ちょっとびっくりした。
俺ワカメに削られてる
もん。俺の妹がなんか言われてるみたいな。
いや俺はやっぱワカメ
なんか俺ちょっと切なくなってきた。
ごめんね、結婚おめでとう。
ワカメにしたよ。
いやワカメはやっぱりそのあれだけやっぱ、うん、カツオが政治をして、うん、子供政治ですよ、うん、黙ってろって言ったことを、うんうん、そう、食卓のみんながいる前で、うん、ね、わざわざ言うわけ。
そうですね、
俺だったらやっぱ殴ってるよね。
だからワカメの正義ってもしかしたら台所感覚なのかもしれないですね。お兄ちゃんこれダメ、ずるい、許せない、
もう俺は
ことを問うわけでし
ょ。ワカメは、うん、もう口が軽い女代表。
で
ワカメの、これだから女
の気持ち考えろよ。だってもうカツオっていう太陽みたいな存在があるんだよ。
確かに
それはだからもう告げ口の一つや二つ言いたくなるよ、うん、あんなお兄ちゃんがいたらもうなんかもてあされて、アニメ版の俺ワカメは俺気の毒だもん。
なんでどういうことどういうことですか。
ワカメちゃんが大変なことになってる。
嘘
やっぱ目立たないじゃん、
うん、
そうかも、
目立たないじゃん。
ワカメ一人で話を作っていく中心に私もないかもしれない。
そうだってあの家はいつもカツオだよ。
まあまあでもリスペクトされてない感も可愛いじゃん、カツオって。やっぱマウント取らせゲーじゃん、うん、あの人も。
カツオ？
カツオ、
うん、だからカツオって誰とでも強い関係を結んでるんですよね、
うんう
ん、だってこれはカツオイケてて姉さんだけでも、うん、もうあのゴールデンコンビじゃないです
か、うん、はい、ゴールデンコンビね、
うん、でそうは言っても俺波平が好きなのは、波平っていう威圧感がありながらたまにカツオに一本取られる、参りましたみたいな、
長さんですよね、怒りは長介ですよ、
怒りは長介、志村けんみたいな、うん、その関係性がありますありますよね、うん、カツオって誰とでも強い関係ある、
まあ、だから波平って面白いよね。
そう
ツッコミだよね。
そう
怖いツッコミだよね、昭和の
怖いツッコミなんだけど、うん、だけど俺が波平好きなのはそういう前振りがあるから、うん、とんでもないチャーミングででかい笑いを持ってくのって漫画版で言うは全部波平ですから。
なるほどなるほど。
朝学校出かけるカツオに、うん、テレビつけっぱなしやめろ、
うん、
ちゃんと読んだら漫画を片付けろって、うん、でお父さんはいつも朝と夜言うこと違うんだから、お父さんが何や、うん、そんなこと夜と違うって言ったら夜になったらもうヘベレケになってよ、うん、でお父さんお隣電気つけっぱなしだから行きますって言ったら、もうそんなこといいじゃないかカツオ君って言いながらで落ちてる漫画も
あ
った
り、へえ、
だからチャーミングなんですよ。
まあツンデレってことですね。
まあ、積んでるというか、まあ、怖いから、緊張と緩和が、
振り落ち、
そう緊張と緩和が、まあ、波平には全部あって、はいはいはい、好きなんですよね、まあ、とぼけてるし、
昭和の父親ですよ
ね、
うん、
俺もだからキャラクターで一番好きって言ったらやっぱ俺自分も親父だから、ね、波平だね。
波平面白いでしょ。
うん、波平がいないとダメですよね、家は。
うん、
うん、 波平と基本的にはカツオですよ。
それさ、牧田さん、さっきから乗っかってませんか、僕らに。乗っかってるわけじゃないですか。
でも波平がいることによって、あれだけサザエがもうやりたい放題、ひっちゃかめっちゃかしてる、うん、あれをシュッとこう収縮しますね。だって、イベントがあると波平の号令一つでお花見たり、やるんですよ。
あ、まあそうですよね、うん。意外と遊び好きですよね。
遊び好きですよ、動物園行ったり。うんうん、節分なら豆まいたり、
うんうん、それはその 4,、まあ、4コマだからそう
ですからね。でマスオっていうのは意外とこれ意外とこう腹黒さもありつつ面白い、
いや、そうそう、的な人な、俺あのあそこの家はマスオさんじゃなきゃ持たないと
思う。持たないね。
俺はやっぱ無理だよ。俺はやっぱ無理。あそこはやっぱ居心地悪いもん。俺がマスオだった。
俺マスオあんまり好きじゃねえな。
でもマスオも
マスオよりうまくやる自信あります。
そういう基準じゃねえな。
あ、そう。
うん。マスオ何考えてるのか分かんない、
う
ん。
そういう腹黒さがある。でたまに会社のシーンとかになるとすごく結構いやらしい感じでやり手感出すじゃん。女子社員を、うん、あのからかったり洒落た感じのさ。
え、そんなのあるの？
あるんですよ。会社ではモテてそうな感じなんですよ。でノリスケと帰りに一杯行って、こういうバーとか洒落たところでも普通にちゃんと飲めるでしょ。そういうママを相手に。だからそこら辺のね、遊び慣れた感じっていうのはね、マスオは評価してますよ。
マスオは大阪出身でしょ？
うん。
あ、そうなの？
そうなんです。
大阪出身なんだけど、全然大阪人っぽいとこ出さない感じとかが、うん、だから何考えてんのか分かんない。
早稲田かどっか
で、ね。そう、早稲田に、うん。浪人して早稲田に入ってるんですよ。うん、なんかね、本当だからあの家でフィットしてるようなふりをしてるんだから、いつか寝首をかくんじゃないかみたいな。やけにいい人じゃない。ただただいい人として、アニメ版のマスオさんって描かれてるんだけど、そんなわけないからねっていうことをどうしても思っちゃう。
結構だからね、寄り抜き版、あの漫画版で見るとマスオのそういう結構ウィットが飛んだところが披露されるところがあって、
うん、
ワカメちゃんがホタルを見たことがない、うん、何ホタルを見たことがないって波平を実験台に、波平のあのハゲ面をお尻にして、ここがお尻でって言ってあの羽とかつけて真逆の格好なんですよ。波平としては自分の頭がここが光って、これがお尻なんだよってわけわかんない説明して、それをとぼけて説明して、
失礼なお婿さん
だ。それを普通にとぼけて、
それは寄り抜きだよね、やっぱね。
分かってる。いや、俺それを許す波平が、
だからそれを許す波平がチャーミングなんですよ。一生懸命なんか、うん、何やらせるか分かってないけど、マスオに一本取られてるみたいな。
だからよくできてるのは、だからそこのやっぱ波平の器の大きさってちゃんとカツオに反映されてるんですよ。
う
ん、
そう
やっぱチクられても、うん、なんだかんだワカメ許してるんですよね。
うんうん、俺は男親だもん。
俺はやっぱりカツオだったらもうワカメとの間にものすごい壁を作るね。もうそうなると、もうお前絶対二度と口聞かねえからね、制裁するよ思いっきり。
そう、妹持ってないから、ね、そこまで溝なんかねえよ。
妹萌えですか、鹿島さん。妹割と許し派、
許し派っていうか、そこまで感情を波立たせないよ妹を言えば。
ああ、だから俺はそういう女の陰湿な部分を姉からいっぱい受
けてるから。そうそう、上から来てるからだよ。
そうなんだ。だから許せないっていう
のは。俺は下にしかいないから、うん、むしろ上からのあれはないから分かんないけど、そういう。
まあしょうがねえなぐらい、うん。まあそんなもんだろう。
そんなもんだろう。だって自分より年下なんだもん。
俺はだから女が強い家に生まれたから、女の子矛盾を許せないんだよね、やっぱ。うん。あんだけ偉そうなこと言って、みたいなね。
うん。で、あとさ、寄り抜きを見てると、あれ、昭和21年、戦後ですよ、
うん。
で、朝日新聞で連載する26年、昭和26年、マッカーさんが日本
を離れたんですよ、まあ、そう、離れた。
その日から連載してて、
うん、
昭和49年ぐらいまでやってるんですよ、
うん。
まあ、とにかくその時代の流れが分かるんですけど、改めて今回思ったのが、
うん、
とにかく泥棒と押し売りが多いんですよね。
泥棒ね、ほっかむりしてる泥棒ね。
あと縁側のシーンと玄関先のシーン、うん、っていうのはやっぱりこう来客が多いっていう、そのコミュニケーションの時代って言えば綺麗に聞こえるけど、やっぱり治安が悪いんだよね、あの
桜新町
時代、あの時代っていうか、
うん、
普通に泥棒とか入る、
うん、
物騒なんだよ、
うん、
だからこそご近所助け合いっていうのもある、
うん、
そういう本当はみんなね、あの三丁目の夕日的な感じで昭和良かったみたいにあるけど、だって実際あの頃ね、 経験した人は、いや、あの頃はもう物騒で怖くて治安も悪くてっていうのをよく言うじゃない、
うん、
それがなんと業界に見えて、
あ、そういうことなのね。
押し売り一つ対応するだけで結構な漫画ありますよ、サザエさん、で、泥棒で、
うん、
でもう一つ言うと、その押し売り泥棒でさえも悪い人じゃない、全員悪い人じゃない、
ちょっと落語的世界観だよね。
そう、だから長谷川真知子って実はなんか寄席とか好きだったみたいで、
うん、
てい
うかあの世代はみんな好きでしょ。
落語を聞いて、あの最初ラジオなんですよね。ラジオで食後みんな、うん、あの落語を聞いてて、
志らく綴り方教室とか聞いてたりしたやつ
聞いてて、でみんな爆笑するシーンがあって、あふと次のコマで波平が、うん、活動今の意味で笑ったってことはどういうことだと、だからそれは艶っぽい話を聞いてた
ちょっとね、
そういう
下ネタで、
そういうあのオチだけの漫画もある
。波平締める、ね、なるほどね。
いいな、よりにきサザエさんの波平ますますいいな。
いいでしょ、
うん、
一回笑ってんだ爆笑で、うん、お前なんで笑ってる、意味が分かる
ってことは。じゃあじゃあ、それぞれのエピソードちょっと欲しいんですけど、俺ノリスケっていうのは何者なんですか。おじさんとか呼んでます。
いとこですよ、だ
からサザエの、サザエのいとこ、
サザエの
い
とこ、あの波平の甥っ子でしょ。
ノリスケ
波平って双子なんだよね、
うん、そうなんだよ、うんうん、髪の毛の本数でが違うんだよね、うんうん、確か、うん、3本あるのと1本あるのが違いになってるんだよね、
う
ん、
そうそう、
なんか電話かかってきてみたいな、おじさんからみたいな、うん、
ノリスケ編集者でしょ、あの人ね、
そう、
だから意外と、なんて言うんだろう、あの時代からしても柔らかいというか、う
ん、でもさ、あんま硬い感じしないよね、うん、で、なんか編集者が徹夜で働いてるイメージって今僕ら持ってるけど、
ジャブー全然そんな、ジャブーと思ってる、
ジャブーと思ってる、
うん、
ノリスケエピソードなんかください。
ノリスケは
出てくるな、ちゃんと出てくるな。
ノリスケは太鼓が美人ですよね、
うん、太鼓美人だ、確かに。
これまでには結構お見合い失敗してるんですよ、ノリスケ。
嘘
で、あの時代の面白いのはやっぱり有無を言わさず波平発信のノリスケ次見合いしろみたいな感じで、うんうん、波平のうちで見合いさせられて、
うん、で太鼓さんゲ
ット、ね、そうそうそう、
それ独身時代もより抜きにはあるんですか。
あるよ、確か
に。ノリスケ
あるよ、あるある。お見合いの縁談のシーンとか
あるんだ。
何回も振られてるんです。
あ、じゃあ最初はモテないキャラだったんです
か。モテないキャラ、モテないっていうか、だからそこも面白くて、縁談、まあ最初に断りが来るんだけど、うん、縁談優先なんですよね、出会いとかじゃなくて。
ああ、でもその恋愛とかじゃなくて、お見合い前提。
お見合い前提なんです
よ。ああ、それ時代ですね。
うん、いやだからそれ縁談で言うと思い出したのが、まずお見合い写真持ってくるでしょ、
うんうん、
で相手の写真を最初にサザエさんが見て、今度どんな人ですかって、ボタンのような人ボタンの花のような美しい人だと思ったら、花の穴がボタン
出た出た、もう落ちきた
っていう、ある、
もうサザエさんそのパターンある、
あるでしょ、
あるあるあ る, あ る, ある
そういう縁談だけでもそういうのあるんです。
あ、でもそれ漫画でしかできないことしたね。
確かに、
いい出来だ。
確かに確かに、
サザエさんってな、鬱陶しいんだよな。でもな、トラブルメーカーだしな。
トラブルメーカーだ、トラブルメーカーです
よ、ね、うん、ドジだしな。ドジのもの見てるとさ、この間の花熊優作さんと話してたんですけど、うんうん、なんかずっとドジなままでいられるとイライラしてくるってい
う、
成長してけよ、
うんうんうん、
そう、あのサザエさんの天真爛漫さがいいんじゃないですか。
でも途中から俺ミスタービーみたいな気分になってミスタービーってあいつどっちだなとかと思ってさ
イライラしちゃう、
イライラしてくるとかホントどっちだなとかって思って、成長ってもうしろよとかってどうしてもちょっと思っちゃうところがあるとなると、可愛いですよ、可愛いって言うしかないけど、サザエさんって。
いやだからそこで、うん、さっきのマスオの話で、あんなドジでね、うん、だけど天真爛漫なものを嫁にしたマスオのその、うん、なんていうのかな、シャレっ気というかな、なんか
包容力、
もう遊び尽くしてそこにたどり着いたんじゃないかみたいな、
極悪マスオ極悪
あるんですよ。むしろそれすらも抱えきれるマスオの懐の深さというか、うんうん、それすらも僕は、
まあでも正直あの同人っていうフィールドではサザエさん相当掘り下げられてます。
あ、本当？
長年ずっとやってらっしゃる。
やっぱり定番なんだ。
う
ん、
まあやっぱあのミマス屋とそのサザエの不倫とか。
ああ、三河屋？あ、
三河屋。
あの注文取り。
三平ちゃん。
ああ。
まあそういうそのいろんなこう、うん、村社会的な絡みつながりとか。
ああ。
不倫浮気いっぱいあります、ね。
でもサザエのさ、そのカツオのさ、野球のメンバーが足りないってサザエが行ったらもう、ああ探しに行ったらサザエがもう、サザエがもう足がってこう打ってるとか、あれかわいいじゃん。
あれかわいい。あれかわいい。
ああいう男っぷりというか、男っぷりとかやんちゃっぷりというかさ。
ああいうとこはいい、いい人ですよね。うん、いや俺はでも、ちゃんとワカメのこと叱ってほしいんです。
確かに。
そういう告げ口しちゃいけないって、家で教えてって思うのね。いつもカツオばっかりじゃん、叩いてんの。
そうですね。確かに、サザエがワカメを叱ってるシーンってなかなか
ない。あそこの二人って関係希薄ですよね、うん。普通の姉妹だったらもうちょっとなんかあってい
い
んです、
う
ん、
姉妹って感じしない
よね。そうなんですよね。お母さんと娘みたいな感じ。
やっぱだってさ、その、複雑じゃない。やっぱりさ、年がいってから生まれた子供でしょ、ワカメって。うん、で、可愛い。親は多分可愛がってるよね。だけど、サザエは多分ワカメのことをやっぱ気遣うというか、と同じ目線で、カツオと喧嘩するようにはワカメには接することはできないでしょ、うん、フラットじゃないと思うよ、うんうん、だから俺は気の毒なんだよな、ワカメって。
でも、うん、例えばおかずにしてもね、うん、そのなんだろう、一番最初に手を出しちゃうのってカツオなんですよ、うんうん、でワカメはずっと食べたそうに見てるんですけど、うん、カツオが手を出したのを見てから自分も手を出すんですよ、うん、その乗っかり感ずるくないみたいな思うのね、うん、常にあの子責任回避のことしか考えてないわけ、ね、
そしたらやっぱり寄り向き版読んでよ。僕の前にそれ毎月書評やってるんですけど、その日本史として この方はこういうこと書いてますから、その人がさやさんの寄り向きの魅力で言ってたのは、ワカメは実は感情が激しい漫画を読むとね、そうなんだ、確かに。だからそれはアニメ版を主に見てるから、
だから真面目キャラになって
る。真面目キャラで、あとなんか
こう優等生、
優等生的なことしかアニメではどうしても描かれるんだけど、
あそこ
確かにね、寄り向きサザエさんを見るとワカメはすごく感情が激しくて、ワカメ発信のトラブルとかも多いです、
ね。ちょっと見直しました、うん、ちょっとそれは読んでみたことありました。
茶目系がちゃんと
あるね。あとアニメ版と結構違うキャラの人っているんですか、伊佐坂先生とか。
伊佐坂先生は実はアニメの方が立ってるよね。
なるほどね。まあ確かに伊佐坂先生って盆栽切ってる時になんか話しかけてくるイメージがある。
浮江
さん、浮江、
浮江さん美人、うん、
花沢、い
い、花沢さんアニメですよ、
ね、やっぱアニメなんだ。
だからやっぱりもっとベタで言うと、やっぱり波平のチャーミングさはアニメではちゃんとしたお父さんっていうのが描かれてるから、うん、そこは漫画版より一番読んで味わってもらった方が全然違います。
なるほどね、
大好きですね。
中島、
中島そんなに出てこないよ、より向き
出てこないんだ、うん、
基本だから近所はそんなにまだキャラクター付けされてない。
なるほどなるほど。
中島、俺声が嫌いなんだよな、
あのおじいちゃんと住んでるとこがもうなんか
なんかあるよね、ドラマがね、共感あるよね、
共感だなるな、
もう泣きそうになってるじゃん、
中島おじいちゃんと住んでるアニメだ
中島っておじいちゃんと住んでた。
いやそうよ、中島のおじいさんがってよく言ってるよ、
中島のおじいさんがあってね、
野球行ってくるっていうシーンがあってね、おじいさんに野球行ってくるって言ってくるんだ。
なんか
味わ
うなんか
俺だからあれ、中島両親いないじゃないですか、
うん、いないの本当に。
だからエロ本基本多分中島発信なんですよね、多分。
まあ、自由ですよね。毎度お騒がせしますとか。
いや、そうです。
僕は正代です
よね。だけど、そういった時に、いざ橋、あの、カツオが乗ってきた時に、はしご外しそうじゃないですか。
いや、中島はいいやつよ。俺、中島と、やっぱ、カツオはできててほしいっすわ。あそこは、BL 的には。
カツオは、そこをうまく利用してるんですよ。だから、あの、工場界では、うん、そんなエロ的なものは自分発信でできないです、うん、
いやできないできない。
波平が絶対ちゃちゃいるの、なんだこれ、うん、何録画してんだ、うん、中島にダビング、
いやだから中島は絶対ダビングしてるし
ダビングしてるっていうか中島ちに見に
行く、そうエロ本も持ってるし、だから保管係ですよね、エロ本
が。カツオとそんなに仲いいのかな、あいつ。
いいよ、割といいよ、
うん、
なんか、え、なんか雨の、あ、なんか野球やるっていう約束をしてて、だけどなんかすげえ雨になるんですよ。でもみんな行かないんだけど、カツオだけがなんか行ったら、なんか、中島がいたっていう、そういうちょっと絆エピソードみたいな。
でも俺がちょっと、すごく怖いのがね、中島にとって自分の親友はカツオだと思ってても、うん、カツオみたいに社交家だったら、その時カツオにとってる親友は 俺って選ばれる
のか、あります、その不安があります、ドキドキする、
勝手に中島目
線で、俺どっちかというと本当中島側の人間だから、
下手に社交家のみんなに人気のカツオと友達なだけに、自分は親友だと思っても、うん、だから
気味そうですよ、
中島声小さいじゃないですか。あれまだ自分自信がないです。
カツオはそういうところなんか嫌だ。
カツオは本当に俺のことを親友だと思ってるのか。
めちゃくちゃ中島に感情移入して見てるわ、そういうことなんか。
そういう感情移入の仕方なん
だよ、ね。俺は中島なんです。だからもう出島みたいなね。その要は俺はもう鎖国しちゃって友達じゃないけど、うんうん、なんかクラスで一番人気あるやつからなんかこう好かれてる。
たまたまね、
うん。俺だけのこいつだと思ってたけど、割と全方位外交だから。みんなそう思ってるんですよ、カツオについては。
カツオ、俺の親はカツオだと思って
る。いや、だから俺その雨の日のエピソードは強烈に覚えてるの、あ、中島よかったねっていう。
ちょっと待って、カツオってそんなに学校でも人気あんの？
人気あるよ。
目立ってることは確かに。
だって、クラスで一番可愛い子も話しかけてくるんだよね。
もっといるでしょ、別に、本当は。出てこないけど、カツオ以上の人気者って。
いや、でも、カツオ結構クラスのそれこそ霧島じゃないけど、うん、霧島部活やめるよってよでは霧島クラスなんじゃないの、カツオが不在っていうことでざわざわする。
確かにスポーツもいけそうだもんね、カツオ。
大したことないだろ。
何を根拠
で、そんな感じで描かれてないじゃん。
まあでも野球のエースとしては
勉強はできないよ。
勉強は、うん、
勉強不在して今んとこはできてないよ、うんうん、だから小学校で運動もその勉強もいまいちだったら、そんな話しかけられることとか、社交家だから話しかけることもあったりとかしても、そんなにポジションは高くないと俺は思う。
いやだけど俺やっぱなんだろう、ドラえもんとの比較で言うとさ、うん、そのカツオって個室をもらってないよね、
うん、
のび太って個室なのよ、
うん、
であの家族構成っていうのは、うん、ちょっとやっぱドラえもんの方が近代的ではあるんだけど、うん、やっぱカツオって居心地の悪い中でちゃんと人と政治してるんですよ、ね、
確かに、
うん、でだからあの人は政治家なんですよ、
確かに、
うん、
でもアニメ版見る限りカツオってだからさ、家の中ではものすごい力を発揮してるけど、うん、学校じゃ俺だからカツオが評価されるのは多分中学生、
いやそう
だから俺は将来出世するだろうなっていう目で見ると絶対カツオなんです
。ね、30代やりちんですよカツオ。まあ10代、まあ、童貞性も遅いかもしれないですけど、30代やりちんですよ。またかっこいい男たちに飽きてきた女の子たちが、あ、ちょっと磯野さんすごいかも。
いや意外と結構でも大高校ぐらいから勉強もでき始めて、ベタで大学時代も明るいサークルとかで仕切って、そのまんま会社に入る。
そう、
だからさっきの、だから僕、編集者の人のメールにあったのが、私、女の人なんですけどね、この人。私の同僚では、カツオと結婚したいって言ってる子がいて、いつも不思議だったんですけど、田島さんが今回、カツオじゃねえ、カツオは将来性があるって言ったんで、なんか納得できました。で、返してくれた
よ。なるほど。いや、だから、そうですよね。う
ん、でも、だから小学生時代は大したことないって。
そうかな。
で、
いやだから現時点
は家の前でこの耳引っ張られたりとかして、お姉ちゃんとイチャイチャしてるところを通りがかりの中心人物とかに見られたらやばいと思って。っていうか磯野家でそんななのみたいな感じのところがまだあるやつだと俺は思うけど、うんうんうん。
でもさ、それをコンプレックスに感じない明るさが持ってるよね。カツオは、まあしょうがねえかって思えるっていうか、いじめられないじゃん。
だから多分
いじめられやしねえと。
だから多分今のその家の前で姉さんに引っ張られてそれを見て、うん、うわ恥ずかしいっていうのが一方で持ってる人だから、なんかこうあんまり思いっきりずれたことはしないんですよ、
うんうん、
恥ずかしさをちゃんと分かってるから、そううまいこと将来磨いていけば、
うん、
それはやっぱり女の人を持てる感じはな、仕事もできるしで気は使うから人に、
うん、
それが今の子供時代はこましゃくれてるけど、それがだって全然ああ気遣われるね、褒められる時が来るわけだから、うん、年が経つと、
うん、
いやだからね、こうあのサザエさんの話で言うとね、まあ、今日本で一番視聴率取ってるアニメですよ、うんうん、でも2番目に視聴率取ってるのちびまる子ちゃんなわけ、
うんう
ん、でちびまる子ちゃんも割とこうカツオ型というか、
うん、
まあ下の子ですけどね、うん、個室を与えてもらってなくて、うんうん、家族と食卓を囲んでっていう、うん、あのまあ、うん、 サザエさんよりは時代が遅いですけど、うん、割と牧田さんよりちょっと上の世代の、
うん、
地方の女の子の生き方じゃないですか、うん、だけど全体的に陰湿なんですよ、ちょっと
そう、
うん、
そう
で、やっぱあの、うん、長澤くんってスピンオフ作品出てますけど、うんうんうん、あのくらい、わかる長澤くんって、うん、あの栗みたいな形してる、
うん、嫌味なことばっかり
言う、そうそうそう、ああいう、だからもしかしたらカツオってああいうタイプなのか、うんうんうん、とも思うんだけど、うん、長澤ほどやっぱ嫌われてないよね、
うんうん、
悪口言わないし、
うんうん、
やっぱアッパー系だよ、
ダークな部分はないよ、カツオにはね、
ないよね、うん、あれやっぱ
人柄ですよ、マジで、
いやそうだよね、
うんうん、いやその意地悪で言うと、実は長谷川町子って有名な話だけど、サザエさんより意地悪ばあさんを描いてる方が好きだった、
あ、意地悪ばあさん面白いじゃん
っていうのは、びっくりするのが読み聞きサザエさん第4巻ぐらいで、今あの巻末にそれぞれのおまけとして特典がついてるんですね、で当時の長谷川町子の紹介された記事とかをピックアップして、僕はびっくりしたのが、その長谷川町子って、結構連載を休んで再開、休んで再開の繰り返しなんです、まあそれだけ長時間だから、長期間にわたってますから、それは当然なんですけど、その訳を特集した当時のですよ、記事があって、要はもうノイローゼっていう、まあまあ当時の新聞ですから、それちゃんと今だったらなかなか出ない言葉で、それを復刻して記事で載せてるんですけど、やっぱりもう集中して集中して書いてて、面白いものをこう編み出そうとしてると精神的に病んじゃって、お医者さんから、その長谷川町子さん療養先でのインタビュー、ノイローゼになられた感じのっていうのが再現されてるんです
。逆作家の
そうね、だから結局お医者さんから、あなたはもう半年間何もやっちゃいけない、で、あのだからもう綺麗な空気吸って休むことがあなたの仕事ですぐらいなことを言われて休んでる、で実際最近はお庭で草を見すぎとかもできるようになってきました、またじゃあ読者の皆さん時間が経ったら秋頃にお会いしましょうみたいな、そういうインタビューがそのまま載せられて
る、早かった、ね、
壮絶でしょ、
ギャグ漫画作家だ、ちゃんと
そうなんです、だから俺それ読んで改めてこれ一コマ一コマよ、
すり減ってたんだね、
練り出してる、
あるよ、それは読ん
でまた
大変よ、
再開して、でまたやっぱり病んじゃって、でその繰り返しなんです
よ、じゃあ意地悪ばあさんはじゃあ息抜き的にはもう最高だった、
だから基本だからやっぱり長谷川町子って結構調べて読んでみると、やっぱり全然穏やかじゃなくて、
まあ、桂史弱タイプだね、
結構やっぱり私生活でもその兄弟あの姉妹のトラブルとかあったりなんかして、やっぱ激しい人なんですよね、やっぱりだからそこら辺を見ると、意地悪ばあさんこそが自分を素直に描かれる漫画なんだろうな、うで確かね、さやさんのあれ一緒になったら意地悪お手伝いさんって言ってたの、さやさんみたいな
面白そう、
お手伝いさんが派遣先で雇われな主に意地悪を仕掛けるっていう、うん、まあ結構意地の悪い漫画なんですけど、やっぱりサザエさんほど有名になってないじゃないですか、
家政婦のサザエさん、
うんう
ん、
ダークサイドの
ダークサイド、うん、だ本当はそういう思考が長谷川町子はあったんですよね、
じゃあサザエさんは本当に闇を抜いた仕事だった
の、抜いて世間にそれこそ温度差じゃないですけど、うん、標準を合わせて届けた漫画なんですよね、
はあ、完全にスポークスマンだったんですよ、これ読みたくてしょうがない、
だからもうすぐ読んでる、ワカメも全然違うから、アニメ版と
ここはやっぱ再評価したいですね、
再評価で、時代本当にあの最強の時事ネタ漫画ですから、時代子供のだって10歳ぐらいの俺が読んでても、ベトナム戦争がこの頃あったんだなとか、あそれを漫画で
分かります、確かになんかその記憶はありますね、うちにもより抜きサザエさん何冊かありましたから、うん、ボロボロになるまで、
学生運動とかネタに知ってるでしょ、うん、
結構社会性
高いです、カツオが立てこもっちゃったり鳥小屋に立てこもっちゃった
りカツオもえ、このカツオがすごいベスト3ちょっと教えてください、
このカツオがすごいベスト3ですか、うんうん、お父さんまたそこで波平が活躍するんですけど、急に避難訓練しようって言い出して、うん、あのそれぞれじゃあみんな大事なものをあの持ってもう一回集合しようって言ったら、みんなパーッと散らばるんですよ、自分の大事なものを探しに、でカツオだけは動かないんです、で波平がカツオお前も探しに行けって言ったら、いや僕はこれですって波平背負っちゃうんですよね、で4コマ目でスケート靴をこれで引っ張って、でワカメからお兄ちゃんだけずるいとか、だって本当に大事なんだからみたいな、カツオくんへって手紙が添えられてる なめへからその大バカ親子コンビじゃないですか、なめへご機嫌になっちゃって自分から避難訓練で大事なものを持ってこいっつって
もうその時の
そしたら自分担がれちゃった時のあの嬉しさ、
うんうん、スケート靴っていうのがいい
ね、スケート靴っていうのが時代でしょ、ね、時代だね、昭和30年代ですよ多分あれ、スケート靴
なめへのなんかまたリアクション見えるわ、なんかちょっと恥ずかしい、
そのだからそれ見てそのあの担がれた時のなめへのびっくりした感じ
でちょっとピンって線が出てるね。
でそのカツオのやり手が、僕はこれが一番大事ですから。まあこれがとも言っても僕はお父さんが一番大事ですから。お兄ちゃんずるいだって最後スケート靴ピカピカになる。だって本当なんだもん。
そのお兄ちゃんずるいが嫌だ、許せない。
あとね、このカツオがすごいでカツオが目立って勉強してたんですよ、自分の
珍しく
小屋で、あ小屋じゃないか、勉強、ね、そしたら隣でまたそのタイミング悪い時にサザエがいわゆる女子会をやってて、うん、バーバーバーバー喋ってる、うるさいな勉強できないな、で襖をガラッと開けてカツオが一言、あの姉さんたちベトナム戦争はどうして起こったか分かりますかって閉めて隣がしばらくシーンとなってベトナム戦争の発端について考えてください、そしたら何も喋れなくなっちゃう、これなんかポップでキレがあって毒があるじゃないですか、
そう日本的だね、うん、静かにしろって言わないで静かにさせる
方法、でしかも行間もあるよね、ベトナム戦争がなんで、うん、なんで発端がこんなにでかくなったのって、うん、実はいろんな考え方があるじゃないですか、うん、でだからずっと黙っちゃって、
うん、もう日本国民みんながカツオに一本取られてる
って言う
んですよね、あこのそのカツオすごい、
そのカツオすごいでしょ、
すごい、うーん、それをちゃんと今即答できる PK もすごい、
であとやっぱりさっきの落語を聞いて、うん、あの波平に怒られたカツオですね、なんでその話分かるんだろう、その気づく言う父親っても今いないじゃないですか、
一人バーッと笑った後ね、
そう、うん、
だからそれは強い父親時代ですよね、やっぱ
で一方で今度テレビ見てるシーンがあったんです、それがやっぱり何年か後の漫画で、よく大ネタでさ、ほらあの昭和のお茶の間って親とラブシーンと気まずい、それを率先してもやってた漫画があって、カツオ、ワカメ、ナミヘ、船で4人で見せたらちょうどラブシーンが始まって、お父さんたちがもう恥ずかしく出てくるんですよ、うん、そしたらカツオがそのお父さんの背中にまだこれぐらいだったら大丈夫ですよ、こましゃくれ感、こましゃくれ感、このカツオがすごいです、うん、だからそれは多分さっきの見立ててたよると中島の家でもっとすごいものを見てる、
見てる見てる、中島の家
で、なるほどね、ああなるほどなるほど、ああ、
うん、うわすごいわ、それもう超読みた
くなってきた、本当に素晴らしいです、あそうで、さっきのあれですね、林間学校行ったら最後お坊さん連れてきて、お坊さんがどうぞうちのお寺に譲ってくださいませんかって、サザエがまたあんた外するだけはいいんだっていう、その活動がいかに外ではお手伝いを率先してやっていい子かっていうのが分かるん
ですか、そうか、だからまあしつけない人覚えてるってことだよね、
そうなんだよね、
うん、長谷川真知君の理想の弟なんだよ、
ね、ああそうかもしれない、うん、姉妹ですからね、
ね、あそこ姉妹だからね、
こういう弟欲しかったね、うんうん、
でちょっと意地悪さもあって、
ね、だからやっぱカツオ萌えなんだね、うん、うん、あなるほどね、うん、面白いわ、
いやだから本当にねアニメもいいんだけど読み手読んでください、本当に面白いから、むしろちょっと邪悪な感じがもう伝わってきて面白いですし、ね、うんうん、
これ早めに買っとかないとまたアマゾン乗り切れちゃいますね、これ鹿島さん大オイカをプロデュースした人、
そうですよ、来週のさやさんの視聴率上がりますから俺が俺が上げたっていう写真撮るんだったら